マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。杉村太蔵さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
そうなります。
杉村さん、まずは、はい、40歳のお誕生日おめでとうございます。
なんかこんなに世界経済が暗い中誕生日迎えましてね、本当申し訳ございません。本当
に誰でも 1年に大体一つぐらいは年取りますから。
これほどこうマーケットがテンションの低い時にですね、まあ、40歳を迎えるということで、大変あの記憶に残りそうな、はい、そのくらいね、そのここ最近のまあ投資家人生の中では、はい、非常にこう暗いニュースがぎっしり詰め込まれた、そんなここ数日間ですね。
かなりテンション低い。
かなりテンション低いっていうわけじゃないんです。まあ今、だって、川松さんのオープニングトークだって何一ついい話が出てこなかったですよ。いや、これね、リスナーの皆さんにね、種明かし、まあ当たり前のことですけどね、番組に出演させていただくときはね、やっぱり事前に、こう、担当の方とどんな話をしましょうかっていうことでね、はい、まあ打ち合わせをさせていただいて、できるだけその有意義なというよりも投資家杉村太蔵の見立て、うん、まあ、投資家としての、あ、国策投資家としてのね、その気持ちを率直に語ってくれと、はい、いうことで、まあ、毎週各週で出させてもらいますけどね、さすがにね、昨日の打ち合わせの後にね、担当の方からね、あのダメ出しがありましてね、話題が暗すぎると。もうちょっと少し明るい話題してくださいと。
何か
一つでもいいから明るい話題ないかって言われてみれば、電話ではね、はい、もうずっと暗い話題ばっかりだったんでね、心配だと、ダメですと。確かにその通りなんです。もう投資家ってね、
はい、
やっぱり不安になるとね、どうしてもこう頭の中不安なことばっかりになる、
うん、
でももっとよく冷静に見てみろと、もっと世界大きく、なんだったら宇宙から見てみろと。
そんなに
何かいいことあるはずだと。それを皆さんでね、この夏休み見つけていただきたい。
ということは杉村さんはまだ見つけてないんですか？
見つからない。もう全然見つからない。まあせいぜい小泉さんが結婚したぐらいじゃないですかね。
そこちょっと明るい話題でしたね。
5日続落で、ね、日経平均の株価続落に歯止めをかけましたからね。発表から、ね、上昇に転じましたでしょ、
2日間。
それ2日間、今日ちょっと息切れしましたけどね、もうそれだけでも、
でも太蔵さん、こうやってそんないい材料がない、いい材料がないって言ってるってことは、それを前提に株価水準っていうのは今、そうそうそう、理解がされてるんですから、うん、結構悪い部分とか心配している部分っていうのは今の株価面に反映されているっていう考え方はできないんです
か？いや、これね、川松さんさすがだなと思うんですよ。これね、もうかなりマーケットは悪材料を織り込んでるんじゃないか、
うん、
もうみんなもう米中がおかしいのはもう分かりきってる。
そうなんですよね。
でヨーロッパもおかしい、
はい、
ジョンソンみたいな人もまた誕生してきた。
ブレグジット
ね、はい、でイランもやばい、でここ最近昨日今日イタリアとアルゼンチンがやばい、日韓は元からやばい、ずいぶんやばいことばっかりだと。でもやばいことばっかりの割には今2万円を超えた段階で、しかも円高だ円高だって言っても105円台でもこの水準で維持してるということは、やっぱり投資家は日本株ってのは底堅く見てんじゃないかと、
うん
うん、こっから先岩盤を突き破るほどのショックがあれば、あるとすると、じゃあどんなことかっていうふうにこう整理していった方が話としては面白い。例えばこの岩盤を突き破るような巨大なショックって何と、
これ以上
のね、
悪いことがあるとすると
何だろうねと。例えばじゃあ日韓関係から整理しましょうかと、
はい、
ものすごく今悪化してますけども、うん、ただ投資家杉村太蔵としては、この日韓関係っていうのはもう株価にとっては全く影響ありません。
国策投資家さんですか？
国策投資家としては日韓関係全く関心なし、一国民としては関心ある、政治家としてもね。でも投資家としては何の影響もないっていうのは、確かにね、対韓国との貿易って日本は3位なんです、はい、ただ全体的にはね 5% 強なんです。輸出5兆輸入3兆、 GDP インパクトでは2兆、
あ、
全体500兆ってすると本当に 0.5% 1回いかないかなんです。 だから経済という経済のお相手、商売のお相手とすると韓国というのは実は大変その小さなお相手であるのは間違いない。よほどアメリカ様と中国様の方がたくさん私たちの商品を買ってくれる
大口顧客ですよね。
大口顧客、超大口顧客だ。ここの2人が喧嘩してるから、これで2人とも弱ってくると私たちの商品買ってくれなくなるんじゃないかっていう心配だから、韓国はそうでもないと。
まず日韓はじゃあ整理できました、
うん、でも太蔵さん、僕も結果的にはこれ大きな問題にはならないと思いますけど、うん、例えば日本の半導体材料が韓国に、なかなか輸出できずに韓国が半導体を作れなくなったら、これ DRAM の、世界シェアを、うん、SK ハイニックスとサムスン電子でこれ 65%、 3分の2ぐらい世界のシェアを持ってるっていうようなところが作れなくなったらやっぱり問題かなというふうに思ってたんですけれども、でも先週あたりに輸出が時間はかかるけれどもできるようになりそうだっていうような認識が広がって、まあ、株価が上がったっていうようなことで、結構そこそういった経路から安心感が出てきたかなというふうには思ってるんですけど、
もともと輸出禁止じゃないですからね、
そうです、
ホワイト国から外したといっても、
それでこう国が恣意的にもう本当に半導体材料を輸出をできなくするっていうわけじゃな い, ないということが、これが確認されたのがやっぱり大きなニュース、プラスのニュースだったんじゃないのかなと思ってるんですけど、
なるほど。だから、だから投資家なんでいろんな考え方があるんですけども、うん、投資家杉村太蔵氏は日韓関係それほど重視してませんと、はい、やっぱり、ね、米中だと。で米中も今回為替操作国に指定しましたと、トランプ大統領が中国に対して言いましたと、
はい、
でもあれなんていうのは、僕から見たら普通為替操作国に指定した後に2国間で協議して関税を引き上げますよと、
そういう順番ですね。
ところが今のってもう最初から関税が上がってるわけですよ。その関税を上げてから、はいあんた為替操作国って言ってるんで、もう分かりやすく言うと刑務所に入れた後にあんた有罪判決出たからと、
あ
いうような感じなのよ、ね、私からすると、うん、だそれほど驚くような話でもないと、うん、でそんな順番をトランプさんに説明したってしょうがないじゃない。
確かに、
だから為替操作国に指定したっていうことはそれほど
重要じゃない、
重要じゃない、もうとっくに上がってんだから
関税が、
関税が、うん、でまあでこのあたりのことは全部今の株価に織り込んでると、
ここまで織り込んでる、
織り込んでるというふうに見ることはできませんかと、鎌田さんのご指摘で確かにそうだなと、
うん、
じゃあこの岩盤を突き破るような悪材料ってどんなのかって予想したときに、僕が今一番お腹の中でハラハラしてるのは中国が保有する米国債を大量に売り出す、
あ
結果債券価格が下がり金利が急騰する、結果アメリカの個人消費、住宅ローンが組めなくなったり自動車ローンが組めなくなったりして個人消費が冷え込む、そうなると日本の輸出企業にも大きな影響が出てきて株価は相当大きな影響を受けるんではないかと、また各金融機関が米国債持ってますから、そうした第2のリーマンショックじゃありませんけどね、金融危機みたいなものに波及したら今のレベルではないかなというのはあるんですけども、じゃあその可能性ってどのくらいあるのよと、
うーん
いうところがやっぱり投資家としては関心あるんですけども、そこはね本当もうプロのエコノミストがいやアナリストがいろいろこう分析してますけども、
はい、
そんなことだったら本当いよいよ当の中国も持たなくなるって言うんですよ。
そんなことになったら、
そんなバカなことはしないんじゃないかという話なので、それはね投資家としては過度な不安じゃないかと今現段階は。そうするとダメだダメだダメだと言われた時が買い時だっていう一つの相場の鉄則でいくと、
はい、
この夏休みが終わった9月ぐらいから少しずつこう落ち着きを取り戻す可能性があるんじゃないかと、かなり無理やり明るい展望を語ってますけどね。
ダメだしな。
しばらくはでもね、しばらくは厳しい。
太蔵さん、アメリカの国債を中国が売っちゃうんじゃないかっていうのはまだ織り込まれていないリスクというふうに。
全然織り込まれてないと思います。
でそこが心配。
そこがやっぱり心配
やっぱりね、アメリカ株が史上最高で取ったのは、うん、金利がこれから下がるぞっていうようなことで、それを期待して、これ株価が上がったわけですからね。うん、そこで長期金利が上がっていくっていうような事態になった場合は、それは今までのシナリオが狂っちゃうわけです
よね。狂っちゃうんですね。うん、そうか。だからそのあたりが、まだ、世界がまだ経験したことがないことなので、そういう不安っていうのは当然ありますよね。だからあともう一つはやっぱり今回の米中貿易戦争は何か一つのアクションでどうこうなるっていうものではなくて、一つのアクションが長期化することによって世界の経済が縮小する、それによってやっぱ株価が下落していく、そこが大きな、だから慢性的世界不況がの入り口になる可能性が高くて、だそこもちょっとね、僕なんかはすごく慢性的って嫌じゃないですか。
嫌ですね。
ショックだったらなんか一時的なものを感じるけども、
ガッて下がるとガッて戻りますよね、うん、
だけどもこれは前回のリーマンと違って世界経済が本当に縮小するその入り口になっている、そんなんだったら嫌だなっていうのがね、
貿易戦争っていうのがなんかそういう性格のものっていう感じが、
そ
う
そ
う
そ
う、
だからそれをその意味を込めて2週間前ストロングホールド、
あ、
ストロングホールドはひょっとしたら上がるかもしれないと、
うん、
だけどもまあ、よかったら上がる、悪ければ変わらないのがストロングホールド、
うん、
でこのストロングホールドのストロングを取ったんですよ2週間前
取ってホールドしました。
ただのホールド、はい、これただのホールドってどういうことかって言ったら、よくて下がらない、
よくて
下がらないっていうのがホールドよ、うん、
まあ、横ばいでいけば御の字かな、
横ばいでいけば御の字で、ここで耐えてくれ、下手したら底抜けするかもしれないっていう
っていう2週間前の判断が7月30日ですから、その後あのトランプさん発言などがあり、
そうだからね、ずっと僕のラジオね聞いてもらえば意外とね、ちゃんとそうなってんですよ。
いや、なってないって言ってないですよ。なってないって
言ってない。いやいや、
本当に。そうね、ちゃんと下がりましたもんね。うんうん、
ちゃんと下がり、これね、これまたね、これ、アナリストだったらね、うん、僕はね、トップアナリストだと思う。この1年半から2年ぐらいは。
投資判断の変更、ね、タイミングが。
タイミング的には、もう、証券アナリストランキングに乗っちゃうぐらい。ところがね、アナリストじゃないから、予想当てても何も嬉しくないわけ、
うん、でも投資家としてはそのタイミングでこう組み替えてればいい感じだ、
いや、まあ、もちろんそうなんだけど、やっぱり上がってほしいじゃない、
そりゃそうですね、
予想屋じゃないからね。
太蔵さん、2週間前の火曜日の値段今見てみたら2万1700円でしたよ、割ね、やっぱりじゃあ今の値段って1000円以上今の値段って下げてるわけですよね、うんうん、で投資判断っていうのは、うん、株価水準が下がった場合に、価値が変わらなければ、企業価値だとか投資価値が変わらなければ、
う
ん、株価水準が下がると、レーティングが引き上げられたりするんですよ。
で、あの当時から見れば今だいぶ下がってるんで、あれなんですけども、
だから引き上げられるっていうことはないんですか。
それは毎回毎回株価にごとにですね今はホールドにします、今は倍にしますって言ってたらいよいよ相手にされなくなりますんでね、やっぱ全体の、だから全体の大きな、まあ、半年から1年の流れでいくと、うん、今はまあよくて下がらない、この状況が続いてくれればいいな。さっき言ったように私の投資家としての心配は、中国が浮揚する米国債を大量に売り出すなんていう対抗措置をやってきた場合は、これはえらいことになるなと。
それがあると、その心配があると、やっぱり投資家としてはちょっと手が出ないってことになりますか。
まあ、手が出ないというか、手が出ない人たちが増えてくるんじゃないかなと。ただ番組でも申し上げても、僕の投資スタイルっていうのはもう毎月こう定期的に買ってるんですよ、
うんうん、
で僕今年40になり、今40になりましたけども、まあ、僕が売るタイミングっていうのは70歳以降ですよ。
あ、そうですね、
そうそう、
超長期ですね。
だから25から30年後に、まあ、いよいよ自分も仕事がなくなってきた時に、まあ、少しずつ売るか、うん、それまでは配当から何から全部また複利運用してますから。
じゃあここちょっと下がって よしここで買うぞっていうよりは、徐々に上がっていってくれる
のです。そうそう、短期的にはね、これからちょっと厳しいかもしれないけども、うん、そういう時期かもしれないけども、我が人生 長期で資産形成してますから、この視点をね、リスナーの方には持ってもらいたいなと思うわけ。短期でどうこうじゃなくて長期で資産形成してもらいたいと。よーく考えてお、ニクソンショックも、
はい、
リーマンショックもアジア通貨危機もバブル崩壊も我が国は全部乗り越えてきてますから。世界経済は確かにその都度ガクンと下げてますけど、また戻してますから。だから株っていうのは上がれば下がるし、下がれば上がりますから、そんなに心配することない。
もう一個の心配で円高っていうのが最近よく言われてるんですけど、太蔵さんはこれは心配は
してない？これね、僕ねそんなに長引かないと思う。なぜならば今世界で持ってて何の価値も生まない通貨円ですから、
それはそれでどうかと思いますけどね。
いやいや、緊急避難先として円に移行されてるかもしれませんけども、持ってたって増えるわけでもない。こんな通貨いつまでも誰が持ってるのと。そうすると状況がまた少しでも良くなったら、
はい、
またすぐいろんなところに投資先出ていくと思うんですよね。
海外に働きに行くお金、
そんな円高長引かないんじゃないかっていうのは僕の希望的な観測ですね。
どんな要素が欲しいですか、レーティング引き上げのためには。こういうこれこんな話が出てきたら、あの買いたいなと投資家として思うのはどんなニュースが欲しいですか、朝起きたら。
まず朝起きてパッとこうニュースつけたら、テレビつけたら、トランプさんと衆さんがものすごく固いにこやかな握手をして、なんか合意文書を交わしてる。今の僕が一番夢に出てくる絵ですね。
朝起きたらテレビで、
ね、朝起きたらすっごいにこやかにやってると、
その前の日からもう相当上がってるかもしれない。
それはね、
でもやっぱりそれぐらい重要な問題だということなんですね。
それぐらい
GDP 一番の国の GDP 二番の国の今の、戦いの状況っていうのはそのぐらいマイナスの要因になってると、
だから、今、コツコツコツコツ買ってますけども、買う額、コツコツ積み立て投資なんで私は、そんなに大きな額を毎回毎回やってるわけじゃないんですよ。だけどこう取っといてますよ。もうトランプさんと衆さんが握手を交わした日には、これはかつて野田さんが解散と言った時と同じように家中の小銭集めて投資しますよ。
小銭
もうありとあるだけ、もう買いだ買いだ買いだと、もうその日を早く待ち遠しいと。
まあそうすると、
そんなことを夢見てますよ。
米中がもちろん中心になるんでしょうけど、国策投資家さんには一応ちょっと聞いておきたいのは、選挙終わってここまで来て国内政治的には動きはないですか。
もう夏休みですしね、
もう何もない、
安倍総理も今お墓参りされているところですから
支持率高いですよ ね、で
も内閣支持率が非常に高いというのは、これはねもう国策投資家としてはね、これ以上の安心感ない、これがね 8%9%秋の臨時国会で退陣の可能性があるなんていうなったらですよ、もうそれはちょっと触れ上がっちゃうわけですよ。
そうですよね。
だそこの支持が非常に固いので、投資家としては安心、なのでそこだけするってことはね、
なさそうかと、はい、ということで本日も、杉村太蔵さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。